是这种的，别装逼，别装逼，别装
逼，别装逼。
第300何回目かの配信です。
はい、
あ、うん、あ、ま、いっぱいやってます。はい、はい、私、東京ビコンの新庄由紀と
ちゃんまつ、さようかです。
この配信は、しがないおさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくままひどくまに語り合う娯楽文化系情報系文化
です。いやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やい
や、はい、
ちゃんまつさん、
もう12時回っとるや。
そんなリアルタイムの話されても聞いてる人は朝かもしれない
そうね、
5本と、5本、あ、4本目かいっぱい撮ってますからね。
そうそう、ね、0時5分に、0時5分には終わらせない。
宇宙間に一度、まとめ撮りをするっていうね、やつなんですけど、うん、はい、今回はですね、僕の好きなものを持ってきましたよ、
うん、
今回は、今回のテーマ、俺たちの機動戦士ダブル、あ、ガンダムダブルゼータです。
なんでタイトル噛んでるんだ
よ。アニメじゃない、ね、いや、ダブルゼ、機動戦士ゼータガンダムの後、機動戦士ガンダムダブルゼータっていうのが正式タイトルなんで、ガンダムはダブルゼータガンダムなんですけど、タイトルはガンダムダブルゼータってことでちょっとややこしいんです。
ごめんなさい、はい、ちょっと何言ってるか分かんない。
ミルク放送局的にはですね、第5回目で、最初の機動戦士ガンダムやりました。
それは誰も聞いてない。30回目も誰も聞いてない。それも誰も聞いてない。
1回目で逆襲のシャープやったんですよ。
それも聞いてない。誰も
5回目なんですよ、ガンダムを取り上げた。スタンプラリーとかありましたけど、ガンダムの話してるのはね、300回で超えて、
その、なんか、1年ぐらいのスパンだったら、なんか聞いてしてるかもしれないけど、そんな昔の話を、さも当然のように話されても、
全国100万人の、
放
送局リスナーがですね、
いねえわ。
ダブルゼータをいつやるんだ
と。言ってねえよ。なべつね君だけでしょ。なべつね君だけでしょ、だから。
ついに今ですよ、満を持してのダブルゼータ会です。
鍋つねくんだけど。
というのもね、この間2月末にですね、ガンダムスタンプラリーやったって言ったじゃないですか。
うんうん。それで見たって、見出したって言ったじゃん。
その後見始めて、うん、ダブルゼータガンダムダブルゼータをですね、50日間でですね、全話見ました。
あー、キモい。
でも、1日1話でしょ。
いや、ですね、1日1話を続けてるってことがキモいんだってこと。
なぜそれが続けられたのか。
うん、
ガンダムダブルゼータが面白かったからです。
あ、じゃあよかったじゃん。
あの、自明のりです。
あの、はい、ダブルゼータは、
はい、
小学校の時に、
はいはい、
なんだ、再放送を見て、
はいはい、
すっごい面白かった記憶があるの。
あ、やっぱすっごい面白かったでしょ。
うん。で、
僕も幼少の頃にあの再放送見たんですよ。サンテレビで。
でね、で、20歳ぐらいの時にもう神の島が面白かったからっていうんで、
はいはいはいはい。
絶対面白くなかったんだよ。だからそこの差がよく分かんなくて、もしかしたらあの面白かったことを俺見逃してたかもしれないなと思って、それをちょっと新庄君に今日聞きに行きたいなと思って。
わかりました。面白くないと感じる原因はいろいろあると思うんですけど、
うん、
まずはですね、聞いてる方ガンダム知らない人もたくさんいると思いますんで、
はい、
ここでですね、1分で分かるガンダムシリーズ、ファーストからダブルゼータガンダムまで
分かるぞ。
やりたいと思います。はい、はい、お願いします、はいはい、まず、最初のガンダムですね、はい、ジオン公国が地球連邦に対し独立戦争を挑むも、地球連邦軍が開発したモビルスーツガンダムとニュータイプアムロレイの活躍により敗北。これが一年戦争と言われる戦争です、はい、2番目、ゼータガンダムの話です、勝った連邦軍がチターンズとエウゴに分かれて内戦を始めてぐちゃぐちゃになります、主人公のカミーユがチターンズのシロッコに特攻し、一旦戦争は終結、しかしカミーユは精神崩壊を起こしてしまいます。これがね、グリプス戦役という、戦争です。そしてダブルゼータの話です、先の戦争の終盤に参戦し、漁夫の利を得たジオン残党のネオジオン、ジオン残党がネオジオンを起こすも、エウゴのガンダムチームの活躍と内部崩壊により滅亡。これが第一次ネオジオン戦争というダブルゼータガンダムの話です。以上です。あ、はい、
ギリ1分かな。
ギリ1分でしょ。
ギリ1分
で、ガンダムの中のですね、まあまあ戦争っていうのがそもそも得てしてですね、いいものと悪いものが戦ってるっていう構図じゃないんですけど、ガンダムシリーズの善悪の判断、まあまあ主人公が属してるか属してないかみたいなところで善悪判断してください。
そうだね、
なんですけど、その、ね、判断の仕方はね、簡単なんです、
うん。
コロニーを落とそうとしてるやつが悪者です。大体コロニー落としみたいな。
そのなんかどっかから誰かが言ってたみたいなことを引用してきて。
じゃあ僕は気づいたんですよ。ガンダムの、最初のガンダムの冒頭のシーン、まだアムロとか出てこないですよ。最初のシーン、どういう時代背景かっていうのを説明するシーン、まず必ず出てくるのがですね、うん、シドニーに落ちてる
コロニーでしょ。あれね、あれね、
ドガーンみたいな。
あれね、5分の1が死んだみたいなやつでしょ。
5分の1が死滅し、みたいな。長井一郎の内臓入るじゃないですか、
はいはいは
い。そういう時代背景ですよ。宇宙に、人間が宇宙に進出して、スペースコロニーというですね、巣ですよ、いわゆる。人間が生活できる宇宙空間の コロニーという巨大建造物ですね。そこの中に人は暮らしてるんです。まあ、いわゆるね、あのスペースノイド、うん、宇宙で暮らし始めた人間ってね、が出て、まあ、80年足らず経ってるんですけど、その、コロニーというものをですね、地球に落としちゃうっていう、まあ、無差別テロ行為、大量虐殺ですよ。そういう行為を行って、だからそのね、地球をきれいにするんだみたいな、うん、そういろんなイズムがありますけど、そういうのが行われている時代背景だと思ってください。
うん、
そんな中で第3作目のガンダムダブルゼータです。
うん、
大まかな、まあ、詳しい話の物語の展開はですね、ウィキペディアで第1次ネオジオン構想をググってください。
でも結局そこなんじゃねえか
よ。短くするにはそうするしかないんだ。はい、でですね、さっきも言いましたけど、ゼータガンダムの最後っていうのはすごい重苦しい終わり方だったんです。もう主人公が特攻して、でも精神崩壊しちゃって死は免れたけれども、廃人になっちゃうっていう、
そう、アホになって終わったもんね。
そうなんです。ね、本当にもうコックピットの中でパーになっちゃうっていう、
うん、
今までなかったですよ、そんなの終わり方、
うん
うん、ね、死よりも辛いじゃないですか、なんなら
それはパーが大変なだけでやって
障害が パラリンピック の障害者が残った状態で生きてしまうっていう。
そうね、まあ、イデオンとか盛大に死んでたからね。
イデオンは全員死んじゃうんで、うん、宇宙がなくなって
る。そうそう、盛大に死ぬとか、その方がまだいいよね、景気がいいよね。
そういうひどいことを富野監督っていう人はよくやるんですけど、はい。で、前回重たいラストだったんで、ちょっとね、やっぱね、これアニメじゃない、アニメじゃないっていうテーマなんですけど、オープニングテーマが、
うんうん、
これ秋元康作詞だったりとかしてですね。
あ、そうな
の。そうなんですなんですけど、ちょっとポップな感じなんですけど、なんですけど、とはいえガンダムダブルゼータアニメです。しかもスポンサーにバンダイがついてるおもちゃメーカーがね、
は
い、子供向けアニメっていうの
が、ね、ガンダムが冠ついてるんだもんね。
いかんと、
うん、
プラモデルを売りたいんだと、
うん、
スポンサー的には、
うん、
あんまりこんな重たい展開です、子供引いちゃうよと、
うん、
いうことでですね、要望がありました。明るくしてくれと、明るいガンダムやろうよ、できるでしょっていうことで始まったガンダムダブルゼータ、とにかくですね、明るいんです。最初の方ギャグ満載、
マシュマーセロが滑ってたよね、とにかく。滑り倒してたよ、ね、うん、滑り倒してたよね。
アクシーズのマシュマーセロっていう、一応敵キャラというかね、ライバルキャラ出てくるんですけど、ことごとく、まあ、ドジなんで、心配いっぱい、
ね。ケラの安野くんみたいな感じだよね。
やめてくださいよ。
ドラムの。
ドラムの。もう脱退しちゃってるし、
あ、そうかそうか、いやなんかちょっと似てる、いや、悪い人じゃなくて、なんか雰囲気は似てるなってのはずっと思ってて。
ナルシストですね。
そうそうそう。
バラの騎士みたいなね。うん、変なやつです。で、そこで思うのが、個人的な見解ですよ。鬼面組みたいなガンダムだなって思っちゃうんです。
あ、ちょっと鬼面組っぽかったね。
ハイスクール鬼面組ってやっぱ80年代中期の、だから80年代前半はうるせえやつらが多分あるんですけど、うんうん、80年代中盤から後半にかけてのギャグ、うんうん、アニメ、ギャグ漫画、
うんうんうん、
で、多分鬼面組が多分トップクラスというか、うんうん、代表的なものだと思うんですけど、
うん、
鬼面組っぽいんです。鬼面組のしかもルールカーとかね、鬼面組のちえちゃんの声の人だし、
あ、そうなの、はい
はい、あ、そう、しかもちえちゃんのビジュアルがエルビアンヌにそっくりっていう、色が違うだけっていうね、ここにてっていうね、とかもあるんで、で、
まあまあ、ゼータガンダム、あ、だガンダムとゼータガンダムってさ、はい、7年離れてたじゃん。
そうですね、
最初のゼータガンダムとダブルゼータガンダムは、はい、ゼータガンダムの最終回から話が続くんだよね。
最終回の次の日ぐらいの話。
そうそうそう、結構それが斬新だったような気がする。なんか一回区切ってないじゃん、
ね、思いっきり離れちゃうと、もうどうにでも世界ね、
そうそうそう、
作り変えられるけど、もう翌日とかの感じだ
ね、うん、
もうカミーユが廃人になっちゃうし、一応ティターンズは倒したけどどうしようみたいな、アクシズなんかハマーンカーンっていうの出てきたし、そいつらまだ終盤で出てきた、
だから
元気が有り余ってるし、どうしよう。
ストーリーは続きなんだよね。
続きですね。
まあ、2じゃないんだけど、2って言ってもまあ、
だからまあダブルゼータっていう、
ゼータの、そういうことじゃない、そういうことじゃない、
ゼータの続き
だから
っていう、
そういうこと
なんですけど、はいはい。でですね、僕ね、ダブルゼータガンダムね、2回して思いました、
はい、
大好きですねゼータガンダム一番好きって思ってたんですけど、ゼータももちろん好きなんですよ。ただ
やっぱダブルゼータ、
ダブルゼータは面白かったです。何が良かったかっていうと、やっぱね、まあまあいろいろあると思うんですけど、まあ、キャラクターの魅力みたいなありますね。はい、主人公ジュドーアーシタ、
うん、
俺ジュドーアーシタ、なんかね、すごいテンションがおかしいんですよ
なんか
今までの主人公っていうと、必ずね、お父さんかお母さん、もしくは両方がですね、ガンダムの開発者なんですよ。
あ、そうそうそう。
ガンダムに乗る必然性があったんですよ。
アムロもカミヒもさ、影があったじゃん、基本。
影ある。で、やっぱり基本あの親の反発みたいなのもあるし。
ジュドー、そういうのないからね。
ない。
ない。そういうんじゃないから。
はい。F91 の C ブックとかもそうですよね、お母さんが。
ああ、そうそう、F91も影があるもん。
そうそうそう、そうなんですけど、ジュドーたちはですね、親がいるんだかいないんだか、まあ、言ってしまえばですね、7年前のこの一年戦争とかで、まあ、の戦災孤児なわけです。
はいはいはい。
戦争の被害者みたいな。
はい、
で、まあ、親も、まあ、いるのかもしれないですけど、出てこないですし、うん、まあ、実際その死んだり離れ離れになっちゃったりとかしてるのかもしれないですけど、うん、この子たちは、ガチの貧困層です。
うん、ガチの貧困層。
ホームレスじゃないけど、もう廃品を売ってその日暮らししてるみたいなジャンク屋家業で、なんとか、ね、中2ぐらいの14歳ぐらいですけど、自分たちで仕事をして暮らしてるという中なんですけど、だから、それが、ゼータガンダム、アーガマがそのシャングリラ頃に、柔道たちが住んでるところに、入港してきたんで、うん、あれあの船、ゼータガンダム乗ってるやん、つって、
うんうん、
これ売り飛ばしたらめっちゃ金なるやん、つって、盗もうぜってみんなになるんですよ。はい。そっから話が始まるんですけど、
うん、
はい。で、いろいろあって、ゼータガンダムを一番うまく動かせるのが柔道だったんです。だから、仲間になるんですけど、他のその柔道たちのジャンクエ仲間たちも、アーガマに乗り込むことになるんですけど、その理由が、ロケ弁が出たからっていう
弁当が出たから
飯がうまかったからっていう飯食わしてくる、ここにいれば飯食えるんだ、あ、じゃあ入りますよって軽い気持ちで、はい、
あ、
っていうところがね、斬新ですね。
思い出してきた、
はいはい、
2回目見たときに、
はい、
どこが違うなと思ったのかは、
うん、はいはい、
一番は戦争感が薄いんだよ。
あ、確かにそうですね。
だからガンダムなんかもうね、ものすごい戦争に巻き込まれたじゃん。当たり前だけど。
もう、
独立グレン隊みたいな感じの、
そうそう、
あれだけど、でも本当全体の流れの中であってみたいな。
結構もうだから1年戦争で言いつつ9ヶ月目ぐらいの、もうほぼほぼ終盤なんですよね。
そこに本気で戦場に放り込まれてる感じがあったんだけど、ダブルゼータ一貫して、はい、敵が、
うん、
なんか、戦隊ものの敵みたいな感じなの。
毎週襲ってくるみたいな。
そうそう、思想が見えない。
だから、ガンダムのね、ガンダム、最初のガンダムの予告とかで最後に、君は生き延びることができるかってやってるんですけど、生きるために仕方なくガンダムに乗り込むことになるじゃないですか、アムロとかは。
うん、そうね。
仕方なく戦って自分の身を守る、生存するために戦争したわけじゃないけど、戦争に投入されてって、みたいなことがあるじゃないですか。
そう、
戦いたくて戦ってるわけじゃない。
そうダブルゼータはその辺が薄いのと、あとその同期のやつらが途中から俺たちのアーガを我が物のようになんか乗りこなすのが見ててイライラした。
ネイルアーガもになるね。
そうそう、はい、でお前が艦長とかやってんじゃねえよと、しかもなんか百式とか乗ってんじゃねえよみたいな、
クワトロ隊員のね。
そう、百式に乗るってお前よっぽどだぞと。ドラインでも無理だ。
ビーチャーがしょぼいんですよ。
そう、ドライチでもすぐ乗れない機体だよ、それ。
そうですよね。落ち合いクラスじゃないと乗り
そうそうそうそう、本当落ち合いクラスじゃない。
10年戦士じゃ
ないと。山田テストでもまだ早いよ、百式
で。三冠王のご褒美にもらえるぐらいのクラス。
そう。それがなんか、果たし合いで見たときに、なんか戦争感が薄いのと、なんかその辺が嫌だったんだよな。
はいはいはいはい。そうですけどね。はい。うん、なんですけど、まあ、ちょっとね、そんな明るい表面とは裏腹にですね、結構根底ではどす黒いテーマもありまして、で、ハマンカーンっていう、
それはでもいつものパターンで、
はい、ジオン軍の残党を率いて、アクシデントね、そこから来て、で、ネオジオンっていうのは旗揚げですよ、新しいプロレス団体作るみたいな、うん、な感じですよ。で、ミネバ様っていう、うん、ザビ家のね、
うん、
落とし子というか、まあね、維持が、
うん、
こっちにいるんで、
うん、
自分はまあ摂政として、あ、摂政って新しい単語です。摂政っていうのがダブルゼータを覚えたんです。摂政っていう歴史用語を僕ダブルゼータを覚えたんです。だから小6の時に藤原道長が出てきた時に摂政を見て、あれハマーンじゃんと思って、 そういうことだなと思ってすごい理解しやすかったんですけど。それそういうのあり
ますね。摂政って言ってたね、確かにね。
摂政って摂政なんだと思って、なんだろうなと思って、漢字が浮かばなかったんですけど、藤原道長ができたときに、あ、摂政を見てたら、あ、浜なんだっていうのがすごい分かりやすかったですね。はい、野望が渦巻いてるわけです、浜関数の中では。
浜はさ、あれ、だ浜、すごく簡単な話をしちゃうと、
はいはい。
儒道たちのいいものと、ハマーンカーンと、はい、あとそのハマーンカーンの元にいたけど、最初にちょっと話したマシュマーセロっていうのがさらに裏切って、三つどもえになるじゃん。
あー、そこちょっと違うんですけど、マシュマーはずっとハマーン様のことしか考えてないんです。グレミートドっていうのがいて、
あ、グレミートドだ、ごめん。
グレミーっていうのが、まあ、マシュマーの部下なんで最初に言うんですけど、最初はもう、モビルスーツの男じゃないですみたいな、ペーペーのやつなんですけど、
ペーペーだった。
どうやらそいつが、ギレンザビのなんか妾の子かなんかだったらしいみたいな。
それもあれも怪しいよね、なんかね。あれも怪しい。
だんだんなんかね、野望というか、自分で行動しようとしちゃうんですよね。そういうのがあって、ネオジオン分裂しちゃうんですよ。
で、ハマーンカーン と、はい、とグレミートとは何をしたかった、
はい、何をしたかった、
それがよく分かんなかったんで、小6の時なんか勢いでごまかされてたけど。
まあ、だからやっぱり、いろいろと掌握したかったんですよね。地球圏の掌握。地球圏の掌握っていうところがやっぱり。
すげえそこでざっくりだ。
いろいろね、あるんですよ。あの思想が。やっぱ宇宙に出た人間たちが。
いろいろ大変だなっていうのはわかる。何をこのお姉ちゃんとかはしたいんだろうっていうのはずっと。
地球圏の掌握です。地球圏を掌握するために戻ってきたんです。ハマーンは。一回どっかね、ちょっと外に行ってたけど、ティターンズとエウゴがいざこざやってるっていうところで戻ってきて、で、ジオンはここだぞっつって。
なんかさ、ジオン軍の意思を引き継いでる感じがしなかったんだよね。
まあ、それはね。
ネオジオンって言いながらね。
はい、ザビ家、だから、まあ、建前ですよ、言うたら。建前、自分の王国を作りたかったんです。だから、シャハとかも呼び戻して、自分の王国を作りたかったんです。
いい女抱いて、いい飯食いたかったんだ。
それは大友克彦。
大友克彦。でも
そういう。それは大友です。ヤクザ大友です。
でもそういうことでしょ？
まあそういうような感じです。
そういうこと
で、柔道も仲間にしたかったんです。
そうだよね。なんか入れたがってたよね。
はい。はい。とにかくキャラクターが、
ね、妹を出しに使ったもんね。
すごくいいんです。あのダブルゼータは。ゼータガンダムもキャラいっぱい出てきますけど、うん、まあいろいろと暗かったり、死んじゃったり、まあいろいろします。悪いやつがすごい。ダブルゼータってそこまで悪いやつ出てこないんですよ。ほうほう。というのは、まあ、ゼータガンダム思い出してみてください。
ラガンダカラ
は、まあ悪いやつですけど。
ヤザンも結構悪かったね。
ヤザンはね、ゼータガンダムの時はめっちゃ悪いやつだったんですよ。ゼータガンダムの時は、キターンズのボス、ジャミトフ、悪いやつでした。
あいつも悪かった。
オプティマスシロッコ、ね、ジャミトフを暗殺して自分がトップになる。悪いやつでした。あと、バスコーム。
30
万地に毒ガス流して、コロニーごとし殺したり、コロニー落とししたり、めちゃくちゃ悪いやつでした。今回ね、マシュマーセロ、そこまで悪いやつじゃないです。キャラスーン、むしろちょっといい人です。
キャラスーンはどっちかというとそうね。
ゴットン号っていうやつ、ドジですね。コアクトーですね、言うても。ヤザンも出てくるんですけど、酸素欠乏症でバカになってるんで、ここまで憎めない。感じのやつになってます。悪いやつだったけど、いろいろカツとかエマさんとか殺したけど、そんなに悪いやつじゃなくなってます。
思い出してきた。
はいはい。
思い出してきた。あのね、
はい、はいはい。
高3の時に、
はい、
思い出してきた。
なんですか？
受験勉強しない代わりにダブルゼータを見直してたわ。
っていうことですか？受験勉強した方がいいっしょ、それ。
いや、
しない代わりにって、代わりにっていうか、受験勉強せずにそっちのけで見てたんでしょ。
そう。いや、こんなね、受験勉強でダブルデータ見る方が人生において有意義だろうっていう自分なりの理論で、
果たして本当にそうだろうか。
正義を貫いて自分の中で見てた。
自分の中の正義が。
自分の中の正義を貫いて見てた。
長渕と一緒じゃないですか。
そう。
誰にも理解してない。
だんだん思い出してきた。だんだん。で、あとそれで、
はいはい、
勝つか。
勝つ、はい。
勝つが出てくるんだっけ。
勝つはね、ゼータで。
ゼータか。
勝つのね、勝つの弟、養父の、ハヤトとかで言うんですね。
ハヤト、跳躍だった。
ハヤトガンタンクに乗ってたハヤトが、アウド村の艦長で出てきます。
あ、そうだ。なんか変じゃ、黒いジャンパー着てんだよね。
黒いジャンパー着て、登場から2話で死んじゃうんですけど、死んじゃうことをね、柔道がね、 あの予告でネタバレしてますね。
言っちゃうんだ。
ハヤトさんは死んじゃうし、俺たちは避難民を避難させなきゃいけないみたいな。ハヤトさん死んじゃうしって、今さらっと言ったな、お前。
あ、そうだ。
そうなんです。
そうだ、戦闘シーンがさ、
はいはい。
なんか絵使い回してたよね。
そうですか？
なんかね、すごい気になったんだよね。
そこまで気になるほどでしたかね。
特に地球のあたり。
地球、だから地球、あのね、絵使い回し、多分、絵面的にそう見えるだけで、
ずっとね、ずっとなんかネモが打ってた。ずっとネモが打ってる絵があった。
地球に行くと、なぜかね、旧ジオン軍時代のモビルスーツが現役だったりするんですよ。
そうそうそう、なぜかね。
ゲルググとか出てくるし、
うん、
ゲルググ、あと旧ザク、ザクタンク、あとハマン様がアッガイに乗ってます。
あ、そうだっけ、
アッガイに乗ってるし、ジュドはズゴックに乗ってるし、はい、あのアクガイっていう、ファーストガンダムには出てこなかった MSV、
ね、アクガイね、
アクガイです、アクガイ、ジュワッグとかですね、
ジュワッグ
あのプラモでしか出てこなかった、
ジュワッグ、指こういうやつでしょ、こうジュワッグ、
そうですとか、映像化されてなかった、ファーストガンダムの、雑魚キャラたちがいっぱい出てきます。
カットされたやつでしょ、カットされた話
映像化できなかった
数字取ってなかったから、
はい、それがスタンプ ハロイさんっていうですね、大富豪のコレクションで出てきて、
あ
それで戦ったやつ。はい。
なんかあった、思い出してきた。うん、
で、ファーストガンダムのモビルスーツも出てくるんですけど、うん、僕、ダブルゼータのモビルスーツがむっちゃ好きなんですよ。むっちゃ好きだってことが分かりました、今回見て。
あと、何が一番ですか、
ね、ワクワクします、ワクワクします。いっぱい出てきます。ガルス・ジェイ、ズサ、ハンマ・ハンマ、アール・ジャジャ、ガザ・シー・ガザ・ディ、ガゾウム。バウ、ドーベンウルフ、ドワッジ、リゲルグ、ドライセン、ジャムルフィン、ゲーマルク、ガズアール、ガゼル、クイーンマサ、そしてキュベレーです。
あー、やべえな、それ聞いて全部絵が浮かぶもんな、俺。
でしょやっぱ絵面に特徴あるやつが多いんですよ、ね。ゼータの可変モビルスーツとかもいいんですけど、ダブルゼータのなんかね、やっぱちょっと漫画っぽいというか
一番武器いっぱい持ってるのはドーベンウルフなんだよね。
ドーベンウルフです。
そうそう、それなんか俺、それなんか小学校の獅子戸くんにすげえ、なんかマウント取られた。え、知らねえの
かよ。獅子戸くんさすがですね。獅子戸くんはよく分かってます。やっぱね、ドーベンウルフが僕も好きです。
ドーベンウルフが一番武器持ってるから一番強いんだよ、みたいなこと言われて。一番
武器持ってるし、だって、なぜ、どんだけ持ってるかっていうと、映像で全部出せなかったぐらい。使い切れないぐらい武器だと。やっぱインコムとかね。
何その、それは知らない。
インコム知らないですか？
何それ。
インコムスパロボとかだとよく出てきますよ。ドーベンウルフといえばみたいな。普通ファンネルってあるじゃないですか。
ドーベンウルフの中の武器の一つ。
武器インコム。
知らねえわ、そこまでは。
武器、武器。
そこまでは知らねえわ。
普通、ニュータイプとか強化人間だとファンネル使うじゃないですか。
有線のファンネルのやつ？
そうそうそうそう、線がついてて、
それ知ってる、
先からビーム出るっていう。
それは知ってる、それは知ってる。
一般兵でも使い、
オールドナイト。ジオングの腕の発展系ね。
ジオングの腕の、そんな感じです。
はいはい。
はい。で、ドーベンウルフに関しては、全然どうでもいいんですけど、昔 SD ガンダムの漫画で、ドーベン千代の富士ってのが出てきたんですよ。わかります、
うん、
もう力士なんですけど、相撲取りなんですけど、うん、当時僕読んでて意味わかんなかったんですけど、なんでここ千代の富士なんだろう、うん。ウルフが千代の富士のあだ名だからですよね。
そう、引っ掛けたんだ。
筋肉マンのウルフマンと一緒です。ウルフは狼じゃねえじゃないかみたいな。お前、お前、アニメだと力士マンじゃなかったっけみたいなのあるじゃないですか。ウルフマンって、みたいな。ウルフイコール千代の富士っていうやっぱ刷り込みがあると、ドーベン千代の富士、あネーミングセンスあるよ、みたいな。
ねえわ。
あと、小西キャトルとかいましたからね。
キャトル
小西キャトル、あけぼの奥様、みたいなね。あけぼの、はい。
あと、新庄君好きなのが何よ、だから。
ドーベンウルフ好きですね。
やっぱドーベンウルフなんだ。
あと地味にガゾームとかも好きですね。
ガゾームって
ガゾーム地味です。ガザ C、ガザ D の次がガゾームなんです。
ガザ C、ガザ E じゃないの？
ガザ E じゃないですよ。なぜかそこでガゾーム。
あ、ガゾームなんかわかんない。めんこ持ってたの気がする。
持ってました。絵が浮かばないで有名な
ガゾーム。うん、ガゾーム、あ、なんとなくわかるわかる。
ゴットンとかが持ってました。クイーンマンサとかかっこいいですね。はい。で、
クイーンマンサのね、うん。
でですね、
うん、
まあ、あといっぱいいろんな人間のキャラクターもいっぱいできます。ルールカとエルビアンノってダブルヒロインだったりとか、
うん、
エルビアンノがむっちゃ好きで、 金髪ポニテはやっぱりいいなと、はいはいはいはい、すごい明るくてしっかりしてモビルスーツの操縦も上手、マーク2に乗ってます。
そう、あいつもマーク2とか乗ってんじゃねえよと思ったもん。
なんですけど、ビーチャーと違うのはちゃんとね、操縦できてるんです。エルはもう2回目ぐらいで慣れちゃって。
いやでもさ、マーク2だよ。
マーク2、いやもうだってこの
時エマさんがやっと乗れたやつだよ。
最初なんてカミーユ乗ってましたからね、主人公機ですから。
そう、お前がマーク2乗んなよっていう。
いやでもね、エルビアンのやっぱり可愛いのでマーク2乗ってほしい。
いいのか
僕的には良かった。あと、ジュドーがプロ連れてきた後もですね、ジュドーは面倒を全く見ずに、エルがずっと面倒を見てました。都合よく使ってんじゃねえよと。
ね、プルもうるさかったな。
プルがね、LP プルっていうのがすごいいいキャラ、やっぱり見直して。プルがとても可愛いですねっていう話です。初登場回のプルがすごいんです。お風呂に入ってます。
そうそうそう、
お風呂に入ったらキュピーンってきて、あれで、プルプルプルプルって走り出します。裸足で駆け出すプル。そして樹道を見つけ出してお兄ちゃんって呼ぶんですよ。あれロザミーもそんなこと言ってたの、あれやべえやつだ、あこいつ強化人間やって僕らは思うんですけど、お兄ちゃんって初対面で呼んでくれてた強化人間
やばい。
なぜ樹道をそこに見つけ出したのかというと、多分ね、強化人間としての本能ですね。強化人間というのはニュータイプを見つけ出して殺すための生態兵器です。そうなんですよ。なんですけど、プルはちょっとね、純粋すぎたというか、強化足りなかったかもしれませんね。はい、
失敗作だろ、
はい、で、お兄ちゃんって言って、町に連れ出してですね、アクシズの中にはちゃんと賑やかな町があるんですね。ちゃんとカフェテリアとかあって、そこでですね、高そうなチョコパフェをおごらせます。チョコパフェをおごらせて、で、膝の上にさりげなく乗ってですね、あーんとかさせてもらうんです。樹道に、
うん。
はい。で、突然ですね、キスしようしてくるんです、プルが。でほっぺたについてるチョコをペロって舐めるっていう。おいおいおいおい、
完全に地上モードだよね。
分かってるな、なんか心得とるやんけみたいな感じです。はい。でですね、その後家に連れ込むんです。ハマーンの宮殿ですけど、お家においでよっつって自分の部屋に余裕を寄せます。そしてですね、部屋に着いたらちょっとシャワー浴びてくるねって言ってですね、服を脱ぎし始めてですね、シャワールームに入ります。やっべ、
完全に始まっとるやん。
受動的にやっべ、これ怖い人出てきてお金巻き上げられるやつやと思ってですね、受動もさすがに怖くなって逃げ出しますよ。で、逃げ出して、ハマーンの屋敷から脱出してですね、ダブゼータで逃げる、アクシズから逃げるんですけど、そしたらついてくる紫のキュベレーがいるんです。お前もしかしてプルなのか、大当たりって言って、そのままプルがついてきて、プルはそのまま捕虜になるんですけど、これちょっと怖くないですか、強化人間。
怖いっていうか、ただのやばいやつじゃん。
つもたせですよ、これ。確実に。これもしプルじゃなくて、断密さんだとしたら。
いや、おかしいよ。そんな、断密がそんな感じで近づいてきたら、完全になんか、裏あるもんね。
完全に裏あるでしょ
う、うん。
でもね、ないんですよ。なぜならプルは純粋すぎて。
っていうかさ、強化人間がそんなガバガバの状態で、で、飼育されてた。
許されてたんですね。
そこが問題なんじゃないの、ね、ネオジオンとしての。
ネオジオンとしてはちょっとセキュリティ甘々だなっていうところが、うん、はい。でその後エウゴでですね、捕虜なんですけど、まあまあ自由な立ち位置を与えられてですね、樹道がどっか出て行った時にですね、樹道発見機として使われたりですね。
あ、全然捕虜感なかったじゃない。
そう、やっぱり
強化人間としてゲスト扱いされて
る。ニュータイプを見つけて殺すっていう機能があるんで樹道発見機として非常に、有能。そして28話かな、ジオの妹のですね、リーナっていうのは、まあ、ずっとアクシズに誘拐されてですね、取られられてるんですけど、ケチ違いで、死んじゃうんです。死んじゃうんですっていうか、リーナがいる小屋がドカーンと爆発しちゃって、死んじゃったと思って、ジュドをめっちゃ焦るんですけど、まあ、プルはたまたまハンカチを濡らしに行ってて無事なんですけど、いいでしょ、ほのぼのして。
怪しいよ。
リーナが熱出して苦しんでるんで、ハンカチを濡らしに行った結果、
絶対裏で手引いてるだろうな。ハンカチを濡らしに行ったって、
はい。で、リーナが死んでしまった、たった一人の肉親が死んでしまったことで、ジュドーめちゃくちゃ落ち込むんですけど、その時に、妹になって、あげようとするっていう、とてもけなげな、いい子なんですよ。プルが。はい。なんですけど、途中でプル2っていうですね、プルのクローンが出てきてですね、殺されてしまいます。
あ、そうか。プル2に殺されちゃうのか。
プル2に殺されちゃう。プル2がね、うん、あろうことかサイコマンガンダムマーク2に乗って出てくるんですよ。うん、
なんかむっちゃ強かったよね。
そう。で、やっぱりあの自分と同じものを見ると、やっぱり人は本能的に嫌悪するんでしょうね。殺してしまいますね、やっぱり。うん。うん、で、まあいろいろとプル2も葛藤があったりとかして、最終的にはまあ仲間になる感じなんですけど、もうずっとそのプルを殺してしまった呵責だったり、気持ち悪さにいろいろとね、わーってなっちゃうんですけど、はい。でなんですけど、今までちょっと長々話してましたけど、この WZ の物語、ハマーン・カーンの物語です。ハマーン様わかりますか？ネオジオンの総帥です。
おかっぱね、ピンクのおかっぱね。はい、
ピンクのおかっぱ。
ピンクのおかっぱ、ね。
なんですけど、ね、この作品のヒロイン、まあヒロインっていろいろ言ってきましたけど、一番のヒロインは確実にハマーン様です。はい。いろいろあったんです。まあシャアと元カノだったり。
あの女、まだ20歳ぐらいなんだよね。
21歳かな
?21 歳。わけえ。
若い、若いですよ。
41でも全然通用するのが、その雰囲気から、雰囲気とかいう言動とかからすると。
もう人並み外れたカリスマ性と。
出来上がった椎名林檎みたいな感じでも、もう最
初から。と、まあその、摂政というね、ミネバ様の後見人という立場を利用してですね、すごい野望を抱いてるわけですよ。地球圏の掌握っていう、
はい。
で、ジュドウのニュータイプ能力にいち早く気づいて、こいつは仲間にしといた方がいいと。で、同じ、過去に、シャア・アズナブルと、まあ、接触というかですね、まあ、いい仲だった頃にですね、感じたものと同じものをきっと感じてるんです。
シャアとは、付き合ってたんだ。
シャアと付き合ってた的な感じです。
あ、そういう感じなんだ。
はい。まあまあ、ハマーンが一方的な憧れみたいなのがあったっ
ていう。ああ、そういう感じね。
まあまあ、そういう一応裏設定みたいなの
があるんですけど。そういう感じ、ね、大好き
です。はい、そういう感じです。はい。で、まあ一応ネオジオのボスとして存在してるんですけど、なかなかまあ表には出てこないと。なんですけど、なんとですね、ちょっと注目してほしい話数がありまして、27話、リーナの地前編、こちらでですね、ハマーン様のめったに見れない、うろたえるシーンが出てきます。リーナというのが、はい、柔道の妹なんですけど、ハマーン様の屋敷に、まあ、軟禁されてるわけです。これをジュドウはずっとこう奪還しようとしてハマーンに接触を試みてくるんですけど、で、ついにまあジュドウが奪還しようとして連れ出そうとするんですけど、そこを、ハマーンが銃で、狙撃します。撃ちます。危険距離から。そしたらリーナの、まあ、直撃はしないんですけど、脇腹に当たって、怪我させてしまうと、
うん。
そこでですね、ジュドウがぶち切れまして。
あ、なんか怒ってた、なんか。
てめえっつって。
なんか、悟空みたいなオーラみたいなんですよ。そうだよね、なんか
オーラが出てきて、そのオーラの形にですね、ハマーンさんがマジでビビって、
スーパーサイヤ人みたいになったもんね、あの瞬間
で。あのね、見返したんですけど、あのね、マロ赤字にそっくりでした。暗黒舞踏のなんかぬらりひょんみたい な
マロ赤字をベースにしたんだね。
ハゲてるおっさんのオーラが出てきて
それ本人じゃねえか。トミの本人だ
ろ、それだから。トミの本人かもしれない。で、それに、ハマー様が、
トミの本人の女性に対する恨みつらみでしょ、だから。
ハマー様がガチでそれにビビって、うわーって言って、裸足で逃げ出すっていうシーンが、それがやっぱり、
そうですね。ほら。
児童のニュータイプ能力がすごいのか、
なんだろう、ホラーです、それ。心情する。
そこだけはやっぱ
りスタンドを使えたんだよ、やっぱあいつ。
ハマーン様が劇中唯一ガチで怖がるっていう。
ガチで見てたね。
かわいいなっていうとですね。はい。で、そして47話が最終話なんですけど、
はい。
まあいろいろありました。仲間もいろいろ、仲間とか、まあ、敵方、まあ、グレイミーの反乱も鎮圧して、で、ゼータとダブルゼータもですね、もうアクシズの中で、大破してですね、
うん、
もうあとダブルゼータ一機です。
うん。
はい。なんですけど、そこでですね、まあハマーン様が最後、唯一の、ついに満を持してハマーン様出撃となります、うん。ノーマルスーツ着てるんですけど、そこまで絶対着なかったんです。うん、変な、こういう金色の、
なんか変な、かっちょいやつでしょ。
なんかそう、かっちょいカチューシャ的なやつつけたりとかして、生きてたんですけど、一切ノーマルスーツ着なかった、うん。それは絶対の自信があるからだ
った
んです。
それもシャアも着なかったからね。
シャアもなかなか着なかったでしょ、うん。まあでもクワトロになったらまあまあ着てるんですけど、カプテマスシロッコが最終決戦までずっとノーマルスーツ着ないんです
よ。あ、それ着てないね。
はい。なんですけど、ジュドウのニュータイプ能力を やっぱあの、てか、あの本気を出すために、うん、ノーマルスーツを着ると。
本気を出すためにノーマルスーツを着て、それ安全に。
あと、柔道が手加減をしないためみたいなね。
ああ、はい。
ありますね。で、それで、一騎打ち、うん。あの、アクシズの、アクシズの中で、
うん、アクシズ、もう、問題のシーンね。問題のシーン。
あの、柔道と初めて会ったアクシズで決着をつける。ちょっと愛の重さを感じるんですけど、うん、このショタ、ショタコン的な、あの、ハマーン様の愛の重さを感じてしまうんですけど、で、そこで一騎打ちして、まあ、ビームサーベルで切り合って、最後もう、あの、キュベで最後ズバーって真っ二つになって、なぜファンネルを使わなかったんだみたいな、あの本当にあの騎士道的な精神で一対一で決着をつけたかということで、最後浜田様が戻ってきてよかった強い子に会えてって言いながらドカーンって爆発して、そんであの浜田様の面影がボワーって、あーこれガンダムシードで見たやつ、逃げる格好声西川貴教が死んだ時に出たやつ、あ、ハイネか、なんか出たやつ、ギャグになってるやつみたいな面白い死に方、
ね、それ死んだっけ、あんま覚えてないや、
なんかね、見返したら面白かったです、そのシーン。いいシーンなはずなんだけど、なんか面白かったです。でもやっぱね、十条駅のスタンプラリーのそのスタンプのハマーン様のセリフやっぱそこだったんで、そこちょっとキュンとしちゃいましたね。
キュンとしちゃった、
キュンとしちゃいましたね。
あれ、
はい、そうで、最後あの、最後その決着がついた後にですね、なんかの地球連邦軍の援軍がわーって来て、ジム3とかわーって来て、ブ、うん、ライト艦長も来て、今頃来やがって、今頃来やがって
っておっせえよっていう。
ジュドウが勝ち切れて、で、あのブライトさんが、あの落ち着けと、あの気が済むなら俺を殴れ、殴って気を沈めろってこと言って、うん、でもジュドウはもうその戦いを経て、精神的に成長してるから、うん、前だったら簡単に殴ったかもしれません、うん、でもそこはもう大人になってブライスさんを殴らない、うん、と思ってたんです、うん、そしたらですね、柔道はうわーって言いながらブライスさんボコーンお前成長してへんやんけ
ー、思いっきり殴るんだ
あの渾身の力で殴ってました、
すげえな、バサムライジャイアンツでバンバンバンが長島に思いっきり殴られてるのと同じぐらい殴られてるでしょ
それでもバンバンバンが殴られてるからいいでしょ、
ジュドウが殴っちゃまずいな、長嶋さんが殴ってはいなかったな
長嶋があの佐田岡に殴られてるみたいな感じ、
そう、あ、そういうことだ、よくないよくないよくない
よくないですね、
佐田岡が長嶋殴っちゃダメだと思う
ダメでしょっていう感じなんですけど、でもね、あのダブルゼータって今まで、いや、ファーストガンダム、ゼータガンダムとあってダブルゼータなんですけど、やっとハッピーエンドらしいハッピーエンドだなっていう感じの終わり方です。
そうだっけ、全然最後覚えてないわ、なんか
最後まあ人いろいろあって、まあ人段落して、うん、ジュドーとルーは、木星のジュピト木星の方に、
あーなんか言ってた、
パイロットの研修で行きますみたいな、ま
あ、何しに行くんだっていうのはすごい思って見て
る、分かんないですけど、まあだからマジンガー Z の最終回のコージ君
となんと、なんとなく雰囲気で木星に遠いとこに行くんだ、留学しますみたいな雰囲気だったけど、いやその前に何しに行くんだそもそもっていう、
分かんないけど、なんかそのエースパイロットの研修でしょ、分かんないですけど戦争無事に
取って付けたような設定だなと思って、
集結させたご褒美でシドニーに行きますみたいなことじゃないですか、わかんないけど今で言うとそんな感じで、平和な感じの終わり方を、でも途中からやっぱ富野さんが関わってなかったっていう話があって、
あ、そうなんだ、うん、
そう、なんか最初の方はまあいろいろまあ
飽きちゃった
やったんだけど、
飽きちゃったの、
なんかちょっとやっぱ違うなーっていう、まあ最初の
変わってないっていうか
面白路線に飽きちゃったのかわかんない、まあ総監督富田義行っていう名前はあるんですけど、だからさっき言ったような、監督の仕事っていうのを決定することみたいな決定権はあるんでしょうけど、まあ、でも細かいストーリーとか
は首だよね、それ多分
首っていうか自分から引いたのかちょっとわかんないですけど、自分
作りたいのはこれじゃないですか、数字取れないからちょっと演出家変えましょうみたいな感じになったんじゃない
まあ下ろされたかどうかわかんないですけど、でも自分の作りたいものこれじゃないでしょ、これじゃないなっていうのはあったのと思います。だってそれを証拠にゼータガンダム劇場版あるじゃないですか、
うん、
劇場版の最後神優が精神崩壊しなくなってダブルゼータにどうやっても続かない
ラスト、ああそうか、だから
ダブルゼータもなかったもの
っていうなかったことにしたいんだよね、トミちゃん的にね。
でもね、ダブルゼータはねやっぱ面白いんです、うん、面白かった、キャラも立ってたし、キャラっていう、あ、キャラで思い出しましたけど、キャラスーンっていう、ガンダム世界の中で 随一、多分一番トップクラスの巨乳の女性が出てきます。ネオジオンの士官なんですけど、マシュマーの次に出てくるネオジオンの、ね、あのエンドラの司令官みたいな感じなんですけど、途中で簡単に捕まっちゃってですね、
捕虜になる。キャッツアイみたいな格好してたよね、なんかね。
そうそう。そして捕虜になる。英語でですね、捕虜にさせられてる間に何をしてるかっていうと、あの洗濯とかしてるんですよ。あの三角巾ってエプロンして、あの家事をさせられて
る。普通にスタッフで、スタッフ。
当時洗濯をされてて、子供のあのおもりとかもされて、普通にあのおばちゃんです。
普通にスタッフでしょ。
スタッフでしょ。馴染んでるし、まあまあ。で、まあまあ途中で脱走して、あのネオジオン戻っちゃうんですけど、そしたらあの精神なんか洗脳されて強化人間で出てくるんですけど、やっぱ柔道のことを覚えてて、柔道もあキャラじゃんみたいな、あの時お前選択したキャラじゃんみたいな、仲間に入れようとしたりとかするんで、
そうかそうだ、あなんかそうだ、キャラ数もそうだ、強化人間にされちゃってなんかバカになっちゃって
る、最初からちょっとおかしいんですけど、モビルスーツ取るとあの興奮してあの服脱いじゃん、
まあまああったけど、まあでも悪いやつじゃないなみたいな感じではあったね。
でキャラ数に関してね、最後まで悪いやつではないんですよ。
アマン
の部下だけど、そうだから造反もしないし、アマンサイドの人間で最終回まで生き残ってますよ。
で最終死なないんだっけ？
死にますけどね。
死んじゃうん
じゃない？最終回でハマーンとジョーン一騎打ちをするために、でそれを邪魔するキュベレー部隊が、プルサーティーンとかまでいる、
キュベレー部隊、量産型キュベレーね、
部隊をゲーマルクで全員蹴散らして自分も自爆して死亡です。
ゲーマルクって
か。ゲーマルク。で、ちなみにですね、キャラスーンなんですけど、すごいキャラスーンの話したい人になってますけど、声の人が、調べたら渡辺一慶の奥さんです。もう、はつきさん。この後のね、あんまり出演作とあんまり載ってないんです。多分、早々に引退したんだと思うんですけど。
ああ、でもキャラスーンが、そう。キャラスーンがキャリアハイだったんだね。
かもしれないですけど、まあまあ、早々に家庭に入っちゃって、旦那さんが渡辺一慶っていう。で、一説によると、徹子の部屋に渡辺一慶が出たときに、家族の写真ですって言って出たっていう、情報はあるんですけど、その写真自体はどこにも載ってないんで、ちょっと分かんないですけど。あのね、強烈なガラガラ声ですね。めちゃくちゃハスキーボイス。酒焼けすげえな、みたいな。
すげえなってか、絶対スナックでバイトしてたでしょ。
かもしんないですけど。
素でしょ。スナックとかキャバクラで絶対バイトしてたよね、渡辺一慶
の、ね。まあ、当時の貧乏劇団員の佐賀
君も知らないけど。そうだと思うよね。
キャラスーンはちょっと忘れがたいキャラなので、あの幼少期に見てもすごい覚えてたんで、あ、おっぱいの人だなっていう、はい、そんな感じですかね。はい、ということでガンダムというのは、この間あのカズレーザーさんがテレビで言った受け売りなんですけど、ガンダムというのはただ戦争を描いた世界ではなくて、戦争が終わるっていうところまでを描いた作品だと。終わりのない戦争はないんだよっていうか、終戦までを描くっていうところがガンダムだと。はい。なので、戦争をいかにして終わらせるかですね。人の野望はどうやってついえていくのか。そういうところですね、ガンダムという作品から感じ取っていただきたいなと。ここまで見たら、第1次ネオジオン構想が終わったらですね、第2次ネオジオン構想、逆襲のシャアまで見てほしいです。これですね、ダブルゼータガンダムではアムロとシャアは、シリーズこの宇宙世紀の中で出てこないんですよ。
出てこないね。
出てこない。でもいるんです、どっかに。
どっかにいるよね、同じ時間にいるよね。
最終回のすっごい円形で、アムロとベルトオチカらしきカップルが窓辺でなんか談笑してるみたいな絵が入るんですよ。
あ、そうなんだ。え、そういう振りがあるの？
振りがあります。
イチャイチャしてる絵面があるんだ、最終回。
あるんですよ、あるんですよ。
あ、それは初めて聞いた。
はい。じゃ本来は富野さんが関わってた頃は、どっかでアムロとシャアの話を絡ませて、
だそれどうさないとダメだもんね、
そうそう、ゼータも。ゼージオンって言ったからには、やっぱシャアが、
最終的にね、
から実験を奪い返して、自分が総帥だぞっていうところで判断を切るみたいな。そう。そういう構想があったんですけど、このダブルゼータの制作途中で、劇場版でやりましょう、その話。富野さん、やりましょう、映画でバーンとそのエピソードを切り出してやりましょうよ、なったんで、
完全に騙されてる。
なったんで、
うるせえ親父を黙らせるやり方だ。
そうそうそうそう。なったんで、あえてダブルゼータでは、じゃあシャアもアムロも出さずに取っときましょう、後でいい話にするんでっていうことみたいです。
あ、それが、
はい、
あれなんだ、逆襲のシェアなんだ。
そうそうそう。だからまあ結果的にそれによって、だ途中でやっぱアムロとか出しちゃうと、まあ、ゼータの時はあんまりいい働きさせてもらえなかったんですけど、まあ、まあ
そうですね、いいや。
ジュドーも主人公なのに、横にな、ね、のけられちゃったりとかして、だそれがやっちゃったのが、後々のシードデスティニーっていう作品で、
あ
主人公の、新扱ってのがいるのに、前作の主人公のキラヤマトっての出してちゃったばっかりにもう、あの、完全に脇役になっちゃうみたいな。
そうね、そうね。
っていうのが、後に、
ね、
後にそういう失敗にもあってしますが、ね。はい。だから、まあ、ダブルゼータっていうのはこの流れで良かったと思います。非常に、いい作品。だって、なぜこんな毎日見れたのかというと、やっぱ楽しいからですよ。
ゼータもう一回今行くか。
だから僕も結構渋ってたんですけど、いや、言うても47話あるし、シリーズもので全部見るの、1年もの見るのきついわって思ったんですけど、やっぱそのスタンプラリーをあの達成した勢いで、ねね、そこでかかった
ですね。スタンプラリーをやったあの達成感ね。
はい。はい、だからそれで見始めて、最後でまあ、難なく完走できたんで、あ、やっぱり自分ガンダム好きなんだなっていうところが再確認できました。なので、ガンダムシリーズ見たことない方も、結構戦争の重い話なんだろうなとか、ストーリー難しそうとかっていう方も、まあ、ダブルゼータから見ていいかどうかわかんないですけど、雰囲気的には全然入りやすい。鬼面組っぽいんで。
特に最初の方ね。特に最初の方ね。
最初の結構ギャグ界多いんで、入りやすい。
カンダカランとかできたよね。
いました。それがドーベンウルフ乗ってるんです。
あ、そうかそうか。最初ドワッチ乗ってたもんね。
はい。ドワッチ、あ、うん、はい。ロンベルね。
あ、ロンベルか。ね、
はい。いろいろいます。
いろいろ
いますね。
だからと
キャラがみんな、キャラクターがみんなね、憎めないというか、人間味があるというか。
あのロザミア、あれ
ロザミーって言いましたよ。ゼータガンダムで。
あ、そう、それゼータか。
ゼータです。
ああ、じゃあ、ダブルゼータじゃないか。
それもお兄ちゃんって言ってくるんですけど。あ、ロサミーと同じ声 あのエマリーさんっていうキャラがいて、エマリー・ウォンスさんっていうラビアン・ローズの館長なんですけど。
出た。ラビアン・ローズ。
ラビアン・ローズ、
ね。ラビアン・ローズ、補給船ね。
補給船ラビアン・ローズっていうのが、の、館長、館長代理なのかな、
なんか、あれだよね、ナイスミドルの、ナイスミドルのおばちゃんだよね。
おばちゃんでもね、あの人も22、3歳なんですよ。年齢設定ちょっとおかしい。
あの世界観、みんな若いんだよな。
だって、未来さんとかも1年戦争当時18区ですからね。
10代だな。
あのお母さん感を持ってして。
未来さん10代なの
?10 代ですよ。
10代の子にさ、操縦桿握らしちゃダメだと思うんだよな。
ブライトが19ですか。
戦艦
とか19。
ブライトも19ってのもおかしい
しさ。全員10代ですよ、ホワイトベース。
おかしいよ、なんか。あの最初の船長クラスをもっと20人ぐらい投入しないとダメだって、だから。
エマリーさんっていうのがやっぱりね、不倫っていうものを身近に感じさせてくれた一人ですね。あ、こういうことなんだな。やっぱあの、旦那さんのいる、あ、じゃ奥さんのいる男性を好きになっちゃうと、やっぱあんま良くないんだなっていう。
良くないねっていうね。
まあ子供心にこのシーンいるって思ったシーンなんですけど、今見たら結構良かったですね。エマリーさん、いいキャラだったんで、最後はやっぱ、あの児童たちをかばって死んじゃうっていうね、エマリー懺悔っていう。
あの、なんだっけ、メカニックのやつ、
はい、アストラージ。
あいつなんかキャラ立ってたよね、なんかダブルゼータ。
アストラージそうっすね。
まあ、結構重宝さ、っていうかさ、はい、あの、児童一派と、
はい、
アストラージしかいなかったよね、なんか、あの、はい、メールアーガマンの中。
あ、一応ね、トーレスとかもいます。
あ、トーレスか。トーレスと、だから結局、あの2人、その、児童一派と、トーレスとアストラージだけで、この艦は動いてるみたいな雰囲気になってたよね。
まあ、ほぼほぼ、
5、6人じゃねえかよと。
それで最後、ハマーを追い詰めたんだから、偉いもんね。
めちゃくちゃだよ、それ。
そうですね。うん。やっぱ、うん。
そうなんだ。トーレスは、そうか、違うわ。
はい。
あ、思い出してきた。だからやっぱ、高校の時とかさ、
はいはい。
SD ガンダムとかやってたから。
ああ、そうですね。
ね、ほら。
はい。
そうだね。そうだ、百式とかもさ、
はいはい、
優秀じゃん。
まあまあまあ。
その、モビルスーツとして。
モビルスーツとしてね。はい。
モビルスーツ。で、ネイルアーガモとかさ、むっちゃくちゃ高いんだよ、多分買うとき。
買うとき
なんか、こそうそう、なんか買うんだよ。
建造資金が。
建造資金がむちゃくちゃ高くて強いんだよ。それはいいんだけど。
まあ、一点物ですからね。はい。
そうそう。それほどの、
はい。
缶を、 はい、あんな不老者同然のやつらに渡しちゃダメだろうと思ったんだよね。
廃品を売って暮らしてる子たちでしたからね。
そうそう、それをなんかすごい感じたな。
いやだからそれを正論言う人もいるんですよ。めっちゃむちゃさんっていう人が、うん、めっちゃさんっていう人
がなんかいた
おっさん
いた、スーツ着るでしょ。
そうで、なんかあの捕虜になったらね、全部あの計画ゲロっちゃう、
うん、まあ、それ、うん、すごくわかる、すごくわかる。
やたら威張り散らしてるおっさん
がい
たん
ですけど、すごくわかる、すごくいい、すごくいい。
女ガキどもにやらしてらんねえよって言って、
そう
連邦軍の正規兵いるんだからこいつらにやらせようよ、うん、あと任せればいいよって言ってたんですけど、それをかばってくれるのがブライトさんなんです。
ブライトみたいなもんだったからね。
この子たちはネオジオンの兵士たちと戦いを、苛烈な戦いをくぐり抜けてきたんですって言って、任せましょうっつって。いや、本当はブライトさんが艦長をやってくれって言われてたんですけど、いや、あの、B ちゃんの方ができるんで。
いや、ブライトの方ができるって絶対。お前は叩き上げだからお前やった方がいいよ。
自分はフォン・ブラウンに、グラナダに残るんで。
いや、絶対、絶対もうめんどくさいから。
頑張れよ、みたいな。
絶対めんどくさいからじゃん、もう。前線怖いから、みたいな感じじゃん。
でももうハマーンと関わりたくなかったんでしょ。
そうそう、それがね、わかる。ブライトの気持ちもよくわ
かる。あ、知れる。で、ハマーンが倒されたら行けばいいや。で、そうそうそう、最後、ハマーン倒された後に、来たよ、つって言ったら児童に殴られる。バカ野郎、
後ろでコロニーレーザー吹いてたんだよな、多分。キュッキュッキュッキュッキュッ。児童が倒されたら。
頑張れよ、
いつでも生きるように、
いつでも生きるように、ハマーンさえやってくれたら行くから、行くから頑張れ、そういうやつ、はい、っていう
楽しかったです。47はね、まあでも行けなくはないかな。
47でも53話とかじゃないですか、普通1年間って言ったら。それで言ったら、
それで言ったらって言ったら5話しか短くなってない
よ。プロ野球中継とか ない回があったんでしょうね。
あ、そういうことか。
いい感じ。1年、まあまあ1年だけど、途中ない回が、年末年始やらなかったりとかしたんでしょ
う。削られたんでしょ。
いや、まあまあ、まあまあ、タイプのガンダムも43話しかないですからね。
そう、だからファーストガンダムと一緒で、数字取れないから削られたんだと思うよ。
まあ、いいんじゃないですか。やっぱあの、ダブルゼータ、あ、ダブルゼータの話したら、ダブルゼータガンダムって主役メカなんですけど、やっぱシリーズ初めての合体変形メカ。
いや、その一応ファーストガンダムを合体変形じゃん、一応。
A メカ、B メカ。
いや、G アーマーつければ。
プラモでその機能なかったじゃないですか。やっぱあの、バンダイさんですから。
うん。
バンダイさんですから。これやっぱり変形、合体変形っつったら、プラモもめっちゃ複雑な機構になって、高い値段で売れるよっつって、やっぱあの、楽しい、面白い、なんかね、ワクワクするじゃないですか、合体変形。そしてあの変形、合体した瞬間にジャキーンっていうかっこいいポイント。
ジャキーンっていうね、あそこね。
はい。うん、なのに、
コアファイターかっこよかったね。
そうですか、
うん、コアファイター、ニューコアファイターみたいなのかっこよかった。
あー、まあまあ、まあそうですね。あの普通のコアファイターとは形違います
よね。
うん、あのね、あれ思い出してきた。ハイコンプリートモデルってのがあって、プラモじゃないやつ。
ダブルゼータの？
ハイコンってあの完成品の、まあ、144分の1ぐらいのこういう大きさなんですけど、ハイコンってのがあって、それ僕ね、中学生の時ね、復刻版買ったんですよね。4000円ぐらいしましたね。
あった、俺マーク2持ってたもん。
はい。で、ダブルゼータなんで、ダブルゼータはちゃんとね、あの分離合体
変形できる。ダブルゼータなんかだってすげえ高かったじゃん。
すげえ高かったんですよ。だから、
そうだ、俺親に言えなかったもん、ダブルゼータ。
親に言えないから、だから中学生になるまで僕はお金貯めて買ったんですよ。いや、それよかったな、よくできたな、ダブルゼータ。
いいね。
そう、ダブルゼータってやっぱり、デブだから、重厚感というか、ボリューム感あるんですよね。
すごい、あれ、あのシリーズもう売ってないよね。
今、だから、ロボット魂とか、そういう超合金みたいな、あの大人向けのトイであ
るんですよ。あるんだ、出てんだ、似たようなのは。
多分あると思います。
バ
ンダイさんがガチなんで。はい、だって今、プラモ8000円とかしますからね。
そんなプラモ
多分パスタグレードとかしますからね。だから大人向けのホビーなんですよ、今や。
もう1000円払うから、誰か作ってもらいたいって。
あれ作るの大変ですから。
そう。
そうそうそうそう。そういう意味で、であのコンセプトがダブルゼータの波動砲がついてるガンダム。
あ、頭についてたね。
ハイメガキャノン。
波動砲、
ね、
波動砲がね。
波動砲発射。ボキューッつって、はい。それがね、数えるほどしか売ってないんですよね。
確かに、全然売ってなかったね。
はい、で、売った後、やっぱりあの行動不能になっちゃうんで、 エネルギー。
なんかさ、ああいうのってさ、はい、最後、スペシウム光線と一緒だからさ、毎週使わなきゃダメなやつじゃん。
はい、うん。でも、たまにさ、大体あの、ダブルビームキャノンか、あの大型ビームサーベル
で、ね、
ズバーッって、はい。
なんであれ出し読み示してたんだろうね。
エネルギー使いすぎるんでじゃないですか。
書くのがめんどくさかったのかな。
その、うん、まあまあいろいろあったんでしょう。いろんな大人の事情、
いろんな大人の事情もあったんだろうね。
正直こんなとこにビームついてたらお前だってカメラのすぐ近くだぜみたいな。頭部やられたらどうすんだお前。
冷静に考えたらそれ確かにその通り。
ね、アムロは高カメ、いいカメラをやられただけだって言ってましたけど、いや頭やられたら大損害ですよ。
ダメだよ。
はい、必殺技ついてるし、こう、みたいな。でもやっぱり、使わないけど、あるっていうのが、ワクワクしますよね。
いつでも受けるんです。
そう。だから、アントニオ猪木の延髄切りも最初からやればいいのに、じゃなくて、最後の最後に、使うから必殺技、
使うから
いい、出たーみたいな。
そうそう、
やあーしみたいな。まんじがためみたいな。
いや、まんじがためも、延髄切りも、ほぼ毎試合やってたよ。アントニオは。
まあね、武藤のシャイニングウィザード
も。もう、アントニオも、だからそれを見に来てるよ、お客さん。
シャイニングウィザード6連発とかは、ちょっとやっぱり使いすぎじゃねえかな、安売りすぎなんじゃないかなと思いました。
でも、ダブルゼータも、やっぱり反省点としては、はい、やっぱり毎週打っといた方が良かったと思う。はいはい、
たまに打つからいいんですって。
たまに打つ、3、4回でしょどうせ。
だってコロニー破壊できるらしいぜみたいな噂がやっぱ尾ひれがついてでかくなるじゃないですか。
すげえな、怖えヤンキーの先輩みたいな感じにな
る。 隣町の番長クソ強い、 あいつだって車をぶっ壊したあのらしいぜとか、バイクを素手でこえなんかね大破させたらしいぜみたいな、いろいろあるじゃないですか噂が、うん、そういう、でも実際やっちゃうとはこんなもんかみたいになるんで、そういう箔の付け方。
いや
まあそんなこんなで、ダブルゼータ面白かったです。
もう一回見るか、じゃあ。でもゼータから見ないといけないんじゃないの？
ゼータはね、記憶でいけますって。最後にカミーユが廃人になっちゃったなっていうところ
を覚えてる。
1話でカミーユが出てきて、あの、レイプ目してるカミーユに会った時のゾクってする感じは味わえるんで大丈夫です。
そこしかないんだっけ、絡みが。
いや、結構あります。
その
あ
と何だ、
途中でなんかね、カミーユが、プルがあの出撃して、マーク2で出て、うん、ピンチになった時に、なんか頭の中に声が聞こえるみたいな。
ああ。
この先に行けば、柔道がいるよ、とか教えてくれるんですよ。そういうなんかね、ガンダムチーム全員がカミーユの声を聞いて、ピンチを切り抜けるみたいなところがあって、で、カミーユ何してるかっていうと、海岸で岩場であの波に打たれてめちゃめちゃになった。脱走して。
なんか違う話になってきてるよね、それね。
鉄から脱走して、カミーユが波打ち際でべちゃべちゃなって。っていう話。で、最後なぜか、最終回でハマーン倒したら、なぜか、精神元に戻って、ファーと海岸で走って、わーっつって、ジャイアントスイングしたりとかしてる
んで。あ、治ってんだ。
治ってますね。
あ、全然そんな記憶ないわ。
最終回まで見ると、あ、カミーユ元に戻ったんだ、よかったねっていう。だそれも含めてやっぱハッピーエンドです。
あ、でも、その後出てこないじゃん。
その後はまあ出てこないですけど。
出てこないから、だから逆襲のシャワーで隕石落とされて死んでんだろ、あれ。
いやいや、
カミーユ。
どっかで平和に暮らしてるんでしょ。
ああ、そういうことか。
わかんないけど、はい。
あ、そう。あ、
っていうことです。
治ってたんだ、カミー
ユ。治ってるんです。だから、ダブルゼータまで やらないと、カミーユは元に戻らなかったんですけど、劇場版のゼータでは最初からじゃ あの精神崩壊しないっていうことにしちゃったんで、ね、いや、つまんねえな、やっぱり精神崩壊して、後に続いてくんないと、その後あるのになっていうことです。はい。それ消された歴史を折り返して、紐解いてみると、いろいろ波形があったなっていう、そういう話です。
47、頑張ります、じゃあ。
アイカツより短いんで。
アイカツ取ってやるよ、ちゃんと。
本当に消しちゃった
んでしょ。いや、なんかわかんない、17話ぐらいから、またなんかずっと毎週、ちゃんと一個ずつ積み上げてる。
老後のどっかの段階で、
ちゃんとそれで、はい、ちゃんと丁寧に積み上げて、入れてる。
はい。はい。
はい、
いいと思います。
はい。
人生の中でどっかで見ればいいです。
うん。少しずつ、はい、毎週少しずつ溜まってってる。
溜まってますか。
はい。
はい。わかりました。
はい、以上です。
以上です。
はい。
というわけで。 満足。
はい。
両方満足じゃ。告知。
はい。
はい。東京ミルクホールのですね、劇団東京ミルクホール、月一トークイベント世界通貨ですミルクブレイクっていうのをやってますが、こんな状況なのでですね、ちょっとまあライブでのイベントは自粛させていただいてますが、映像の方で、YouTube の方で配信させていただきます。月一配信でございます。5月の9日に公開になります。新しいのは5月分は、はい。なんで、そちらもですね、ぜひ見ていただければ、ミルクホールメンバーの最近の活動とか、活動っていうか、まあ、どういう風に過ごしてるのかとか、あとはあの映画のコーナーとかもありますんで、はい、ぜひそちらの方も見ていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、続きまして、ツイッターの方でもですね、はい、やってます。ミルク放送局の、ツイッターがございます。そしてですね、シャープミルク放送局という、ハッシュタグをつけてつぶやいていただきますと、感想としてですね、我々見させていただきますので、ぜひぜひお気軽にご感想、ご意見、ご感想をつぶやいてください。はい。で、YouTube の方もやってますんで。
そうですね。はい。
はい。そちらも見ていただければ、はい、チャンネル登録とか、はい、高評価、コメント等もお待ちしますので、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
どうぞの方から。
タイガースキャストの方に時々出てますんで、よかったら聞いてください。主に新旧さんという人とお出たりします。
はい、はい、僕も前にドラゴンズ鑑定会で出させていただきましたので、よろしくお願いします。
はい、
はい、はい、
以上
ですかね。
はい、
はい、というわけでまた次回も、いろいろとこんな自粛の状況下ですが、いろいろと見つけてやってみますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回も愛と勇気と感動とちょっぴり熱中を受けました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつかおかでした。
それでは皆さん、また次回。